レンです。
エマです。サイエントークは研究者と OL が科学をエンタメっぽく語るポッドキャスト番組です。
毒と薬は紙一重って言葉聞いたことあります？
はい。
で、この紙一重って、どういう意味？
え、一緒って。
いや、
近いよみたいな。
あ、近い。
うん。
じゃあ何が大事？毒か薬かって決めるのは。
うん。
同じ例えば化合物みたいなものだとして。
うん。うん、
毒か薬かって境目は何による？
飲む対象とか。
ああ、まあそれも大事だけど、
量。
そう、一番大事なのは量じゃないですか。
うん、
量が例えば多すぎたら毒になるけど、
うん、
ちょっとだったら薬になるよみたいなのって結構歴史上いっぱいあるわけじゃないですか。
そうですね。
これ最初に誰が言ったか知ってます？
知らないです。
この概念作ったの錬金術師なんですよね。
おお、錬金術の話まだまだ続きますね。
そう、まあでも今回で結構ひとまとまりって感じかな。
うんうん。
なんで今日はそんな錬金術のレベルを引き上げて今のケミストリーみたいな言葉が生まれるきっかけになった、
うん、
パラケルススという人を紹介します。
パラケルスス、はい。
で、最初にちょっと錬金術のおさらいしますけど、錬金術はただ金を作りますっていうのだけじゃなくて、あの元素説みたいな理論と、
うん、
古代エジプトの実験の技術が融合して生まれましたよっていう話とか、
はいはい、
まあ、あとそれがイスラム王国に伝わってアルケミアっていう錬金術になりました、
うん、
みたいな話をしてきたんですよ、
はい。
まあ、ただ金を作るだけじゃなくて、その金を生み出す万能の道具、賢者の石みたいなのを探してるとか、
うん、
それ使ったら不老不死の薬できるんじゃないかっていう話も、まあ、錬金術の目的ですよっていうお話だったんですよ。
はい、
このイスラム王国で発展した錬金術が今度ヨーロッパにまた伝わっていくんですけど、
うん、
この時にまたちょっと性質が変わるんですよね。
お、というのは？
で、さっきさ、その不老不死の薬ができるかもとか言ってたような、
うん、
これってなんかね、結構哲学的なことで、
うんうん、
人の人格を金のような高貴なものにする、それが錬金術だみたいな。
めっちゃ哲学だね。
そう、これがまたヨーロッパに行くと今度はもう純粋に金を作る研究になってくるんですよね。
うん、ちゃんと科学っぽくなってきましたね。また
そう、またちょっと化学っぽい感じに戻っていくんですけど、
うん、
まあ、結構実用的な研究になっていくっていうので、
うん、
それこそ職人とかがいろんな材料を加工したりして金を作ろうとする。で、偽物の金を作る人とかもいっぱい出てくる。
うんうん、
パッと見金っぽいけど、うん、中身金じゃないとか、
うんうんうん、
まあ、そういうのが横行したりして、あの貴族の家に潜り込んで金作りますっていう詐欺とかがめっちゃ流行ったらしい。
へえ、まああるだろうね。
うん、
うん、
まあ、今だったらありえないよね。でも
金作りますって言ってうん、それはないかもね。だからこれ金ですって言って実はさ、
うん、
なんか表面だけ金で中は金じゃないみたいなのはあるかもしれないけどね。
うん、
作りますとは言わないよね。
そう、
うん、
でもなんか当時はそういう設備とか与えるから錬金術で金を作るっていう研究をお金持ちの人が人雇ってさせたりして、
うんうん、
でできたって言った金が偽物とか、
うん、
あとは全然できないとかね、ずっと、
うんうんうん、
それもなんか詐欺みたいな感じで、
うんうんうんうん、
一時期錬金術禁止令が出た地域とかもあったりするんだけど。
へえ。
でもね、そういう時でも地下でこそこそやってる人とかをいっぱいいたらしい、
うんうん、普通になんだろう、まあ、研究するために国とかに研究資金申し込んで、
うん、
で与えられて、だけど研究成果が出るとは限らないみたいなさ、
うん、
今の感じと一緒だね。
あー、まあ貴族を国だとしたらってこと？
まあ、うん、とかお金くれる機関みたいな。
あ、まあ関係性で言ったら一緒かもしれないけど、
うん、まあでもそもそも金を作るなんてできないからっていうところは違うかな。
そうね、
うん、
本物でできたぞっていう人いただろうけど、全部今考えたらね、
うん、
違ったってことだもんね。
うんうんうん、
まあでもそれでも結構真っ当に研究してる人たちもいっぱいいたって感じで、
うん、
なんかここまで古代からまあ2000年弱ぐらい錬金術ってもうずっとやられていくんですよ、
うん、
人間の中で。で、その錬金術の転換点になる人が最初に言ったパラケルススっていう人が。
パラケルス、
パラケルスス、
パラケルスス、
うん、これ本名じゃないんだけどね、実は。
あだ名、
あ、ペンネームみたいなもんなんだけど、
うん、
この人がね結構ちょっとキテレツな人で面白いんで、
うん、
ちょっとこの人の人生を順を追って見ていきたいんですけど、
はい、
これ時代としては1500年代ぐらいの人、まあニュートンとかコペルニクスの地動説とか よりもちょっと前ぐらいなんですけど、うん、日本だとねもう戦国時代ど真ん中ぐらいですね。
うん、
室町時代とか安土桃山時代とか、その
ほうほうほう、
まあ、織田信長のちょっと先輩ぐらいの年代です、うん、
先輩ぐらいってことは、
うん、
同時代に生きてた、
かぶってると思うな、ちょっと。で、まあ、今のスイスにあった小さな村で生まれたんですけど、
うん、
こう本名がめちゃくちゃ長くて、テオフラストゥス・ボンバストゥス・フォン・ホーエンハイムっていう
トゥス多くね、
トゥス多い、うん、っていう名前なんだけどね、 うん、本名はね。で、まあ、なんか父親が学校の先生兼、うん、まあ、町医者みたいな感じの人なんですけど、で父親からこの、まあ、パラケルススさんはいろいろ哲学とか医学とか教わって、まあ、幼少期は過ごしたと、
うん、
で、まあ、この時に鉱山学校ってあって、
うん、
父親もなんか鉱物を教えるみたいなこともやってた、その、
ほうほうほう、
山で採れる岩石こういうものがあるよとか、
うんうん、
なんで鉱物とかにも、まあ、興味を持ってたらしいんだよね、
うん、
で父親医者で、でそのまま勉強していって医学の学位を取得したと主張して医者になったっていう
取得してないの？
そう、これはね分からないっていう、怪しいっていうのがあって、
うん、
このパルケルスさんはね大学の学問にねなんか面白くないっていうので、ね、失望しちゃって、
うん、
でその各地をいろいろ回ってその地方の民間伝承からいろんなことを学んだ方が有効だっていうふうに考えて、
うんうん、
だから当時学位を取得したかは謎のまま、
うん、
医者としてお金を稼ぐっていうことをやる。
へえ、そんなのもありなんだ。
まあこの時
ライセンスみたいなのないんかな。
ないんじゃないかな。
うーん、
まあただいろんな地方を旅して勉強しながら、
うん、
まあ一応医者としてお金をもらうみたいなことをやっていくんだよね。
うーん、
でまあいろいろ勉強するんだけど、この時代に昔の医学書とかが結構ブームだったらしいんだよね。
うん。
で、それがケルススっていう人が書いた本が結構ブームだった
の。うん。
パラケルススじゃなくてケルススっていう。
うんうんうん、
これは1世紀ぐらいのローマの医者の人なんだけど。
うん。
で、パラケルススって、ケルススより偉大っていう意味なの。
おお。
だから、このパラケルススさんは、当時流行ってた、うん、まあ、めっちゃメジャーな本の著者よりも、俺の方が偉大だっていう名前に改名するみたいな。ことを言ってる。
あ、じゃあ自分でつけたの、そのパラケルススって。
自分でつけてる。
だいぶ傲慢な人だな。
あ、だいぶちょっともう変な人だなって感じしてくるじゃん。
うん、やばそう。
まあでもそれもその昔のケルススさんが書いた本はもっとさらに昔のヒポクラテスっていう人が紀元前4世紀ぐらいにいたんだけど、まあ、その人の焼き直しばっかりだみたいな、
うん、うんうんうん、
っていうのを見抜いてたらしくて、これを見抜いたら俺の方が優れてるっていうので解明したらしいんだけど、
うん、
まあ、あの見た目は、まあ、女性っぽい見た目、これ男性なんだけど、
うん、
女性っぽい見た目をしてて、
髪長いってことかな。
ああ、いや髪でも普通だったかな、そんなに、まあイラストしか分かんないけどね、
うん、
なんかね調べて出てくるのはそんな女性っぽくないような気もするんだけど、
うん、
言われてるのとしては女性っぽくて、あの、うん、性に全く興味がない、
お
ー、で年中酒を飲み続けている、
うん、
で趣味は権威がある人を怒らせることっていう結構やばい人じゃん。
やばいな、
そう
面白い人だな、
うん、まあ、まあさっきのあのケルスさんをちょっとこき下ろしてたのもあるんだけど、うん、
あそれ趣味なの？
そう、なんか
自分でそれ言ってんの？
そう、いろいろなのその趣味のエピソードがあるんだけど、
うん、
例えば各地回って、
うん、
その、まあ、大学教授にはなるんだよね、
う
ん、実力はあるんで変な人だけど、
うんうん、
でその大学に入って教授になった時に、あのこれまでの医学を転換させるっつって、
うん、
あのその宣言みたいなやつを大学中に張り紙を貼り付けて回って、
うん、
でその時に流行ってた医学本とかを全部火の中に放り込んで燃やすっていうちょっと謎行動をやるんだけど、
うん、だいぶやばい人だね、
うん、
うん、
でどんな年寄りとかの才能を足しても俺のケツにも及ばんという過激な発言を繰り返してたらしい
どこからその自信来るんだって感じだけど
ね。いやね、
うん、でも頭良かった、なんか偉大な功績があるんだよね、ここで取り上げられてるってことは。
そうそうそう、うん、まあ、あとは大学の講師になって一番最初の授業に、
うん、
当時の大学って結構きっちりしたスーツみたいな、
うん、
格式高い服みたいなのをちゃんと着るっていうルールがあったらしいんだけど、
うん、
パラケルスさんは破天荒なんで、
うん、
もう実験用の前掛けみたいなやつをつけて、
うん、
最初の授業行って 医学最大の謎を教えようって言って容器にパンパンに詰めたうんこを見せたって言われてる。
汚ねえ。
もう意味わかんない。もうこれ悪ふざけだったらしいけど。
うん、そうなんだ。
そう、ふざけまくってるじゃん。
ちゃめっ気がある人なのかな。
うん、だけど、うん、まああの言ったらさ、学長みたいな人とかはもうブチ切れるわけよ、
うん、
ふざけんなみたいな。
確かに。
だから目上の人にはめちゃくちゃ嫌われるんだけど、うん、大学生から大人気を得るっていう。これちょっと今もありそうだなっていう気も
する。ありそうだね。そんな人いたらちょっと普通に、うんうん、授業受けたいわ。
そうそうそう。でもうこのパラケルスさんの講義大盛況なんだよね、毎回めっちゃ学生集まったらしいんだけど、
うんうん、
まあ、だけどやりすぎて大学側はもう追放するみたいな、
うんうん、
でまた旅出るみたいな。
うん、うん、
まあそんな感じなんだけど、
うん、
でなんでこんなにそのそれまでの医学書とかバカにしたりとか、
うん、
その偉い人をこけおろすことをしてたのか、
うん、
これはこの時代の医学おかしくねっていうのをめっちゃ言ってた、
うんうん、
でこの時はその体の病気とかってよくわかんないけど体の中の体液のバランスが崩れて病気が起こりますっていう、
うん、
そういう考え方が主流だったよね、
うんうん、体液のバランスってそもそもなんやって感じだっけね。
うん、なんかその体の中の体液の種類みたいなのがあって、
あ、その量のバランスってこと。
そうそうそう、うん、でもこれは別に実験でなんか確かめられてるとか全くないわけ、
うんうんうん、
で当時さ、その血を抜く、
うん、
射血みたいなのをよくやられてたって多分有名だと思うんだけど、
うん、
その体のそれこそ体液のバランスおかしいんで血を抜いて体の中のその有害なものを抜くんだみたいな、
うんうん、
それで健康にするっていうその医学的な療法としてこの時はずっとやられてたわけよね、
うんうん、
でただパラケルスはそれは違うだろうって言って、うんうん、そういう体の中の体液がとかじゃなくて外部的な要因で病気が起こるんだって、それは適切な薬を外から入れれば原因を解消できると思ってたって。
お
う、これ当たってますよね。
当たってますね、
うん、
逆にそういう考え方じゃなかったんだっていうのがびっくりだけどね。
うん、そうそう。
じゃあ全部の病気はその人の内側から起こるって思われてたのかな、本当に。
うんうん、っていうことだと思う。
でもさ、感染症とかあったよね多分その当時も。
うん、あったと思うけど、それもだって原因分かってないわけじゃん、ずっと。
でもさ、風邪とかもさ普通にあんじゃん、うん、風邪とかってさやっぱり外からもらってくるもんじゃん。
いやでも当時は違うって考えてたらしいよ。
そうなんだ。
そう、
不思議だね。
不思議だよね。
うん、
まあ、一応その薬的なその植物由来で薬草みたいな概念は一応あったらしいんだけど、
うんうん、
だけどそこに錬金術を融合させたっていうのがこのパラケルスさんで、
お、
まあ、植物じゃなくてもっといろんなその鉱物っぽいものとかそういうのも取り入れて薬にしたら、
うん、
外的な要因で病気が起こるんだからそれも全部薬で治せるっていう風に言ってた、うん、だからいろんなものを試すの、
うんうん、
だからね、これもまた水銀も出てくるんだけどさ、水銀もちょびっとだったら薬になるんじゃないっていうのとか、
うんうん、
だから最初に言った毒と薬が紙一重って最初に言ったのがこの人っていうのなんだけど、
うんうん、
それはまさにその量が毒になるかならないかを決めるっていうのを、
うん、
一番最初に言った人がこの人だね、
うん、
これもねその通りなんだよ。
そうだね、
うん、まあ、すごいんだけど、
うんうん、
まあ、ただ当時あの知見とかもないんで、
うん、
基本的に全部自分の体か弟子で実験するっていう。
弟子なんだ、
うん、あの弟子もね。例えばケシの実から抽出できるものっていうのはすごいアルコールに溶けるっていうのも発見してて、
うんうん、
でそれを使うと死にかけの患者がめちゃくちゃ元気になるっていうのが分かったらしいんだよね、
うん、
でそれローダナムっていう薬なんだけど、
うんうん、
これパラケルススさんが発見してる薬なんだけど、まあ、実際はこれ麻薬のアヘンが入ってて、
うん、
それによって患者が元気になってたっていうだけみたいな。
おう、じゃあ根本原因を治療してるわけではない、
うん
うん、
で、まあ、こういう薬を作るみたいなこともやってたんだけど、
うんうん、
高校の時に使ってる技術とかは基本的に錬金術とかでこれまでに使われてた方法、まあ、蒸留するとか、
あ、はいはい、
そういうのを使ってたって感じじゃない。
なるほどね。
だから、まあ、ある意味錬金術としても知られてたっていう人ではある。
うーん、まあ、だって錬金術って一応金を作るのとか不死身の薬を作るのを目標にしてるかもしれないけど、
うん、
実験機器とかあったらね、その他の用途にもいっぱい使えるよね。
そうそうそう、うん、で、まあ、ただこれって今までの錬金術とちょっと違うんだよね。
ほう、何が？
たださ賢者の石を探すぞとか、
うん、
金作るぞとかじゃなくて、まあ、本当に薬を作って特定の病気を治すようなことをするというか、
うん、うんうんうん、それまでの薬は逆にどういう風に作られてた、薬自体なかったんだっけ、
薬こういう薬は基本的にあんまりない、あの本当に薬草とかがメイン、
なるほどね、
まあ、漢方っぽい感じなのかな、
じゃあなんか合成化学合成した物質をあげるみたいなそういう薬はなかった、
あそうそうそう、
なるほどね、
うん、多分ね言ったら当時薬っぽい感じではなかったんじゃないかな、そういうものは、
もうただのなんだろう別の分野の錬金術によって作られたものみたいな感じであって、
うん、
薬としてそういうものを投与するみたいな考えはあんまなかったんだ、
そうそうそう、
うんうん、
鉛とか銅とかも薬の成分として使ってたりするからねこの人、
うーん、
だからこれは今までの錬金術と違うもんだっていうのを言うために、
うん、
その単語を作るの新しい、
うん、
で結構ねこういう宣伝もうまかった人らしいんだけど、
うん、
それまでアルケミアって呼ばれてたけどね錬金術、
うん、
だけどアルケミアのアルはアラビア語の窃盗語、
うんうん、
英語のザみたいなもんだって言ってたよ、もともとはキメイアってやつから来ましたっていうエジプトのね、
うんうん、
話も前回したんですけど、それをギリシャ語で医学を表すイアトロっていうのに変えてイアトロケミアっていう言葉を作った、
うんうん、
でこれを復元させよう、
うんうん、
今で言う医科学っていう、
うん、
化学の方の科学、ね、医科学っていうのの始まりって言われたんだけど、うん、でもイアトロケミアって長いから、
うん、
略してケミアになってる、その後に
結局
で最終的にそれが英語のケミストリーの元になったって言われてる、
あそうなの、じゃあ、
うん、
アルケミではないんだ、アルケミのケミではね、まあでも結局アルケミのアルを、
うんうん、
イヤなんちゃらに変えて、
そう、
でそのイヤなんちゃらが取れて、
そう、
でその残ったケミがケミストリーの元になってるから、まあ、一緒っちゃ一緒か、
一応一緒でもなんか不思議な変遷をしてるね、
う
ん、
なるほどね、
うん、
イヤトロ、
イヤトロ、
うん、
まあこれ医学科学、医学化け学みたいな言葉、
うーん、まあ、今で言う薬学みたいなもんかな、
あそうだね、まあ、薬学にすごい近いかなと思う、
うん、
でもうこれがねすごい流行ったらしいのよね当時だから、
うーん、
錬金術から医学的な要素のものを作ろうっていうので、まあ、それすごい実力もあったらしいんでパラケルスさんは、
うん、
だからすごいこのブームが起きて薬剤師の収入とか社会的地位が上がるレベルだったらしい、
へ
ー、そういうのを調合する人がすごい人気になったらしい、
うん、
でその分野でこの錬金術の教科書とか今まであったやつがどんどん書き換わったりしてって、
うん、
今でいうケミストリーに近い、
うんうん、
その言葉とかあと授業がいっぱい生まれたりとか、だから錬金術から化学に橋渡ししていくみたいなのがこの人がやったことなの、
うんうん、すごいね、
これすごいよね、
うんうん、
で、まあ、錬金術を最終的には結構否定してるというか、そのこれまでの錬金術のじゃなくてもっと実験的に確からしいことをやろうよみたいな、
うん、じゃあ金を作るとかそういうことを否定してたってこと、
まあ、金を作るというかその不老不死を目指すというよりかはこの病気を治すとか、うん、もっとちゃんと結果が見えるやつをやろうぜみたいな、
確かに、
うんうん、の言ってたし、まあでもこのパラケルスさんも一応あの1回は不老不死の薬できたぞって言って飲んで、
うん、
俺は死なねえって言ったらしいんだけど
そしたら今も生きてるはずだね、
そうなんだよね、うん、でもただ、
うん、
これちょっとすごい悲しい最後を迎えるんだけど、
うん、
これなんかねパラケルスさんの最後ってめちゃくちゃいろんな説があって、
うん、
今でも分かってないんだけど、一個の説が夜道を歩いてたらすごい敵に回しちゃった地元の医者の人に悪党と一緒に襲撃されてぶん殴られて死んじゃったみたいな説、うん、すごい
医者が人殺すんだ
47歳なんだけど、
あ若いんだね、
そうそうそう、うん、結構若いうちに命を落としてて、
うん、
っていう説とか、あとは酒を飲みすぎて転んで死んだとか
ありそうありそう
なんかね、あと普通に夜更かし生活をしまくっていて、あと酒も飲みすぎてて47歳にしてはめちゃくちゃ老けてたらしいんだけど普通にそれで死んだみたいな説とかいろいろあるんだけど、
うん、
まあ、すごい若くしてね死んでしまったっていう人なんですよね、
へー、
でまあだから偉い人はみんな敵に回してたからさ、
うんうん、
まあ、死んだ後そんなに評価されなかったんだよね、
すぐは、うんうんう
ん、なんならあの悪魔使いだとか言われたり、
うん、
変なことばっかりしてたから、
うん、
あとなんかタロットカードの魔術師のモデルなんじゃないかみたいな説とかもあるんだけど、
うん、
それあんまり不評なんだけど、まあそっからね数百年経って今見たらパラケルスさんがやってたことってその錬金術を 医学とか化学に応用した人だよねっていうので、
うんうん、
まあ、すごい再ブームみたいなのが後から起きて、
うんうんうん、
今ではだから、まあ、支持されてるというか、
うんうんうん、
ちゃんと合ってたよねみたいなのが分かったって、後から分かったっていう人、
うん、そういう人いっぱいそうだな、
ね、
うん、
でもちょっとぶっ飛びすぎてるから、まあ、それは敵作るわなっていう感じがするんだけど、
うん、やっぱ敵作ったら評価されにくい、
うん
うん、でも正しいことしてたら数百年後にちゃんと評価されるかもしんないんだね、
うん、っていうかね、新しすぎたんだと思うよ多分やってることが、
うんうんうん、
結局他に全然そういうのやってる人いなかったからさ、
うんうんうん、
っていう、まあ、まとめるとだからこのパラケルセスさんが、まあ、ぶっ飛んでるところは結構ありつつも錬金術の技術とかを医学に応用したりして、でいろんな実験する科学っていうのを重視してた人なんで、
うん、
まあ、化学が誕生する起点になったみたいな人っていう話でしたね、
はい、キャラ濃い人でしたね、
キャラ濃いよねだいぶ、
うん、
まあちょっとどこまで本当なのか分かんないけどね
まあでもそういうエピソード残ってるっていうことは、うん、まあそういうキャラだったんだろうなっていうのは確かだよね。
そうね、
うん、
まあでもその大学中に張り紙しまくったとか、
うん、
そういうのはなんかねいろんな本に書かれてたから、これ多分結構確からしいんじゃないかな、やってたんじゃないかな。
普通に今の感覚からするとそもそもの錬金術っておかしいじゃん、金じゃないものから金作るとかさ、不死身の薬作るとか、そういうところから今の科学になっていくんだから、まあ、誰かしらがこう、
うん、
科学とか薬学と錬金術 の、 間に立ってこう変えてきた人いそうだなと思ってたから、まあいたなみたいな自然な流れかなみたいな感じはするけど、当時の人からしたら異端児だったんだね、
うん、まあなんか結構いいちょっと余計に異端時間はあるけど、
うん、
それこそさ、うん、2000年弱ぐらいさ錬金術みたいなそんな年数やられてたもんだからさ、
確かに2000年の歴史を変えちゃうってのすごいね。
そう、
だいたい1500年代まで錬金術そんな感じだったんだってのちょっとびっくりだけどね。
そんな感じっていうのは今の科学とは全然違うみたいな。
そうその人が現れる前まではさ、
うん、
まだ金作るだの不死身の薬作るだのまだやってたんだっていう、
うん、でこの人が現れてからもなお結構やられてる。
逆にいつ終わるんだその錬金術は。
あー終わりはね、
うん、
まださらになんか100年以上経った後とか17世紀くらいまで錬金術ってずっと進んでるん で、 で 今回の話16世紀の話なんで、
うん、逆にさ、
うん、
そんな2000年もあった錬金術がどういう風に終わるのかってのは気になるよね。
あ確かにね、
うん、やっぱ何かしらの大きな進展、なんか錬金術じゃないなっていうのが科学的に明らかになったから、
うん、
錬金術は正しくないっていう風潮になって、
うんうんうん、
一気に下火になったのかな、
うん、いやそれこそ途中でも出てきたけど、
うん、
一回すごい哲学的な意味まで錬金術が広がった後に、
うん、
結局実験していくみたいな
うんうんうん、
のだけが結構残っていったというか、ヨーロッパとかだと、
うんうん、
だどんどん多分そぎ落とされてってる感じはねもうすでにしてる。
まあ確かにどんどん近代的な科学に近づいてるなっていう感じはあるけど、
そうそうそう
最終的にさその貴金属を作るみたいな、
うん、
そういうところはいつになったら終わるんだろうね。
ああ、でもこれ考え方によっては今でもまだ終わってない説あるけどね。
ああ、どうやって作るんだっけ？それも原子から変えるみたいな。
原子、そう。
ああ。
変えるっていう研究は割とやられてる。
うん、ああ。でもさ、錬金術っていうものはさ、多分もう終わってるわけじゃん。
う
ん、
錬金術っていう名前ではないね、確かに。
うん、
まあ、というかこれもさ、結局金を増やすみたいなことって、
うん、
達成はされてないから終わってないというか、
うんうんうん、
なんだろうな、クリアできる可能性ゼロではないとは思うんだよな、
うん、
だから終わるっていう終わりっていう終わりはあんまないのかもしれないよね。その
まあね、
当時のでっかい流れの中の終わりはあるかもしれないけど、
うん、
学問が終わるってなんだ
確かにね、いやまあ金を増やすっていう意味ではまだあるのかもしれないけど、
うん、
風潮的にさ錬金術万歳ってみんなが信じてたっていうのはもうないわけじゃん。
ああそうだね、
今は科学なわけじゃん。
うんうん、それが違うっていうのが証明できるようになったというか、
うんうん、
そういう感じだよね。
やっぱ違うっていうのが証明されたからなくなったの錬金術って。
そうじゃない、その例えばもっとさ原子の構造とかが分かった時代になったら、
うん、
いかにその原子の構造を変えるのが難しいかっていうのも分かるわけじゃない一緒に、
うんうんうん、
っていうのがなって初めて、あ、金を作るの難しいって分かるんじゃない、
うんうん、
だからこっから原子の構造を明らかにしていくみたいな方向に進むわけだけど、
てかそもそもさ、
うん、
元素説だったのがまず原子説になんだけど、
そうそうそう、まずそこもまだなってない、うん、
あ、そっかそっか、
うん、だから金っていうものが何なのかっていうのも正直まだあんま分かってないと思うんだよね当時、
うんうんうんうん、
目に見えるものでしかないというか、
うんうんうん、
その成分的なものを理解して、あ、これ無理だわってなったみたいな、
うんうん、
そういう流れじゃないかな。
じゃあなんか原子説に行くところがちょっと気になるね。
ああ、でも出てきますよそういう。
お、そうですか、
うん、今まで話してきたやつずっと原子っていうさ粒みたいな考え方も忘れ去られてるからね、
うん、
ほとんど、
うんうんうん、逆にどうやって見つけたりさ実際に分析してその存在を確かめたりしたんだろうね。
うん、それは、
うん、
引き続き、
はい、
サイエントークを聞いてください、
う
ん、
そうですね
まあそんなに時間かかんない、もうすぐ出てきますよそういう。
あ、そうですか、
うん、っていう感じですか。
はい、
じゃ最後にお便り紹介しております。
はい、
これは LINE かな、 LINE でいただきました。
うん、
ハルミンチョさん、
ハルミンチョさん、
はじめまして。141年の伝統を持つ岩手県のとある高校の理数科に在籍している限界受験生です。
お、受験生なんだ。
うん、
お久しぶりに受験生、受験生というか高校生。
そうね、
うん、
一緒に登下校してた友達がレンさんとエマさんみたいな熱々なカップルになってしまったので寂しくなって登下校中にポッドキャストを聞くようになりました
そんなに私たち熱々かな。
いや、そんな熱々じゃないと思うけどサイエントークはオウムアムアの時から聞き始めました。サイエントークと出会う前は科学系ポッドキャストって専門家が難しい用語を使いまくって理解しにくいし続かなそうって思ってました。そんな時、科学をエンタメっぽくっていう見出しに惹かれたのがきっかけになりました。
うん、
実際エマさんのかゆいとこに手が届くような素朴な質問だったり、レンさんの噛み砕いた解説がとても好きです。僕の在籍する理数科は毎年2年生がバスで半日かけて筑波に行き、 KEK や JAXA を見学する研修旅行があります。
へー、
いいね、
いいね。
僕は学校で原子分野を学ぶことなく行ってしまってよくわからないまま帰ってきました、
うん、
そんな後悔もあり KEK とのコラボ会が後輩が筑波に行く1週間前に配信されたので、うん、何人かにサイエントークを勧めました。大好評でした。
へ
ー、ありがてえ、
ありがたい。
話は変わりますが、この間の英語の模試でアリストテレスが出てきましたたまたまサイエントークで解説していただいた内容とほぼ一致しており、英語は校内1位でした。
うん、すごい、
ありがとうございます。すげえなこれ受験が近づいてきて模試ラッシュになるので次いつ遅れるか分かんないので長くなってしまいましたが、いろんな分野のスペシャリストであるリスナー全員で作っていく感じが面白くて好きです。これからも頑張ってくださいってことでいただきましたよ。
すごい高校生ですね。
ね、
うん、
ありがたいっすね。
ありがたい。
広めてくれてる。
うんうんうん。ちょっとシミ君を思い出したけどね。つくばっていう単語とかね。
いやいや、でもなんかいろんな人が聞いてくれてていいね。あと、
そうね、うん、
KEK の見学の研修旅行があるってね。
へ
え。僕らも行きましたけど。
うんうんうん。
あのこれが出るときに上がってるかもしれない、
うん、
動画があって。
KEK って。KEK 行ってきた時の動画
何今の髪型そう、 KEK に行ってきたんですよ僕たちも、
うん、
で出演してもらった中山さんにね、
うん、
個人でツアーしてもらって
ね、
それをね20分ぐらいの YouTube の動画にまとめたんで、
うん、
頑張って編集してあげます、
うん、はい、ぜひぜひそれも見てみてください。
いや結構ね面白いと思うよ。
うん、私もまだ見てないんですけどね。
自画自賛
いいよいいよ。
いやそうね、なんか本当にゼロ距離ぐらいまで近くまでね、
うん、
その検出器とか見してもらって、うん、一般公開してないところまで行けたんで僕たち、
う
ん、
ね、エアロゲルももらったしね。
エアロゲルももらいましたね、
うん、
まあ、みたいなねのも動画見てもらえたら分かると思うんで、
うん、
ちょっとリンク貼れれてるか分かんないけど、
うん、
サイエントークの YouTube チャンネルを見てもらえれば、
はい、
チャンネル登録してもらえたら、
はい、
分かると思います、
はい、
ぜひ見てほしい。
お願いします
っていう感じですね。アリストテレス出てきて点数が伸びたってことでね、
あ、アリストテレスの話さ、結構いろいろしたじゃん。どの話だろうね。元素説の話なのかな、が出てきたのかな、
じゃないかな多分。
うん、
まあ多分英語の長文できっと出てきたんじゃない。
うん、まあなんか背景知ってるのと知らないのじゃさ、全然なんだ読解力違ってくるよね。
そうね、うん、てかよかったこれ。だってもう間違ったこと言ってたらさ
確かに
失点しちゃうじゃん。大筋しかしてないけど、大筋合ってたってこと。
うんうん、
はい、ありがとうございます。受験生から嬉しい。
そうですね、
ハルミンチョさんね。
うん、
ありがとうございます。
なんかしっかりしてるね。
ね、
うん、
本当に。またお便り待ってます。
ぜひ受験頑張ってください。
あ、頑張ってください。ってことで、サイエントークはこんな感じの毎週科学のおしゃべりをしてます。フォローやポッドキャストの評価、エピソードの感想を書いてもらえると嬉しいです。なんだろう、パラケルススぶっ飛んでんなって思った人はコメントしてください。
はい、お願いします。
はい、であとサイエントークラボっていうサポーターコミュニティがあったり、関連番組があったりいろいろしますんで、サイエントークの公式ホームページをぜひ見てみてください。
お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。